たします。聖書はフィリピの信徒への手紙3章の9節、新約聖書の365ページ、フィリピの信徒への手紙3章の9節をお読みいたします。フィリピの信徒への手紙3章の9節、キリストのうちにいるものと認められるためです。以上です。昨日の主日の福音書の日課は、天の国を授け、鍵を授けるというところでした。ペテロが信仰の告白をした後に、イエス様があなたに天の国の鍵を授けるという、その昨日は鍵についていろいろと考えながら、お話をさせていただきました。鍵は何のためにあるのかというですね、鍵は閉まっているものをですね、開けるためにあると本当は考えるのでしょうけども、もしかすると現代の社会は鍵は閉めるためにあるというふうに思っているのかもしれないというような話でした。その話をですね、しながらですね、現代の地域のコミュニティであるとか、隣同士のことであるとか、人間はですね、すぐ鍵を閉めたがるというですね、閉めてですね、それが安全だと思っているという、でも本当にそうだろうかというふうに思います。鍵ですね、本当は鍵のない社会というんですか、心が平安に満たせる社会というのは、鍵もなく人と人とが交わり合ってコミュニケーションを保ちながら安全な社会を築いていく、地域のセーフティーネットですか、それを作り上げていく、それがですね、心の鍵のない社会じゃないかなというふうに思います。しかしながらですね、平安を得るために一生懸命みんなが鍵を閉めているという、この矛盾に満ちた社会のことをですね、考えているのです。鍵を閉めて自分のところに閉じこもってしまう、家の中に閉じこもってしまう、そうすると絶対安全なのか、そうではないだろうなと思います。鍵は必ず開けられるですね。開けられない鍵はこの世には存在しませんし、パスワードもそうだと思います。解読されないパスワードっていうのはないだろうと、だとするならば逆な発想をして、鍵のない心に鍵のない社会、それをですね、作り上げていく方が本当のセーフティーネットになるんじゃないかなというふうに、そんな話を昨日させていただきました。パウロはキリストのうちにいるものという表現を今日はしています。キリストがうちにいる私ではありません。よくキリストをうちに持つという表現をしますが、パウロにとっては逆のことのようです。すべてを捨てることによってキリストへ、それだけではなく、キリストのうちにあるものとなる。キリストには鍵がありませんからですね、そこが本当に一番平安なところだというふうに思うのです。キリストがうちにいる私ではなく、私がキリストのうちにいる、生きている、そういうものが本当のキリスト者だというふうにパウロは教えているのかもしれません。最近孫たちが遊びに来ますけども、孫たちが一番こう安心している場所はどこなんだろうなと思いながらですね、やっぱり見ています。そうするとですね、やっぱりお母さんの一番近くっていうのが、実は子どもたち、孫にとっては一番の平安なところだろうなと思います。しかしですね、それをお母さんが言いながら、ちょっと横を見るとお父さんがいる。そしてお父さんのあぐらの中にちょこっと座る。その姿を見たときにですね、ああ、これが孫にとって本当はですね、安心できる場所なのかもしれない。そんなふうに思ったのです。キリストのうちにある、キリストのあぐらの中に私の存在を見出している。そこに自分が座ることができる。そんな平安というのが私たちにとって一番のですね、安心できる場所なのかなと思いながら昨日は見ておりました。キリストの中にある私、その私が、今日も生きている。パウロとイエス様のような関係というのはそういうふうな関係でしょう。すべてを捧げる信頼感と、すべてを包み込む愛、 私たちはこのキリストの愛に生かされて今日も生きている、そのことを忘れないでいきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちの中にキリストが生きるのではなく、キリストの中に私たちが命を見出していくことができるようにしてください。常にキリストに守られて、支えられて、そしてその愛に生かされて、今日も一日人々に仕えていくことができるように、どうか私たち一人一人を導いてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、また全国の教会にいる信者、求道者、牧師、教師の家族と共にいて守ってください。またルーテル保育所、大量に幼稚園、そこに住む子どもたちで職員を事故やけがや災病気、新型コロナから守ってください。今日も病床にある方々、死に直面しておられる方々、悩みのうちにある方々には、あなたが共に寄り添っていただいて、恵みの御手、祝福の御手、癒しの御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。